今からですね、始めさせていただきたいと思うんですけれどもですね、今から私、自己紹介を行いますので、自己紹介が終わった後にですね、私の拍手を、先導を、それについていただく形でですね、皆さんですね、盛大な拍手をしていただきたいなと思うわけでございますね。トップバッターの人の時にね、大きい拍手をしておくとですね、自分の出番の時にね、因果応報で帰ってきますからね。大きい拍手をしておくとね、自分の時も大きい拍手が返ってきてくれるというね、非常に単純なシステムでございますね。では自己紹介させていただきたいと思います。どうも、世界に羽ばたく信頼のメイドインジャパン、ソニー木村です。どうぞよろしく。はい、というわけでございましてね、こんだけ言ったからには大きい拍手が返ってきてね、皆さん素晴らしいお客さんでございますけれどもですね、私ソニー木村ですね、茨城を中心に活動しております朗読詩人でございまして、茨城でザ・ワールド・オブ・ワーズ、ザ・ワールド・オブ・ワーズ、略してザ・ワワというね、詩の朗読会のイベントをやっております。そのわけでもし、茨城なんか来る機会がありましたらですね、水戸あたりでうろうろしておりますのでね、見に来ていただけたらなと思っております。いつもね MC が長いんでね、今日はねとっととね始めていきたいと思います。ね、パウパウ初めてなんですよね、第1回目っていうか1番目に出るのがね、だからこう空気の作り方というかね、全然こう分からないというかね、なんか1番目なのでね、皆さんなんかすごい聞いてくれる感がすごいですね。これ20番目ぐらいだとね、もうね、なんかどうしようもね空気になってる中やったりする、そういうことを言うとね、もう後ろの人がねおいおいと思うんですよね。はい、 MC が長いでございますけれどもね、じゃあ初めに、行きたいと思います。まずはですね、私は一人で朗読なんかやってるもんですから、バンドマンというのを傍から見てるだけしかないわけですけども、そのバンドマンの、見ていて思ったことを、トムとジェリーの、名曲に乗せて、バンドメンバー仲良く喧嘩しなというポイントです。僕はバンドを組んだことがなく眺めるだけだが、バンドマンというものは減りこそすれ増えることはあまりない。ベースが抜け、ドラムはサポートに頼り、ギターが抜けたのでボーカルが兼任で、オリジナルメンバーの方が少なくなるなんてことはあっても、キーボードが増え、サックスが増え、ベースが増え、ベースが増え、ベースが増え、ベースが増え、ベースが増え、ベースが増え、ベースが増え、向かって左側だけなんか密度濃いね、でもベース8人もいると音の厚みもすごいね、なんてことはあまりない、多分ない。キーボードが増え、サックスが増え、剣士が増え、航海士が増え、狙撃手が増え、コックが増え、繊維が増え、ワンピースを探しに行くなんてことはあまりない。というかそうなるとそれはかなり売れそうな気がする。そして脱退劇は旗から見えないところでひっそりと行われる。結果として誰々が脱退しましたという報告があるだけだ。これがいけない。プロレスラーならこの世の全ての結果はリングでつける。愛憎も金銭もイデオロギーの差もリング上で決着をつける。どんなに憎くても来週の後楽園ホールで決着をつける。それはプロレスラーの戦場がリングの上だからだ。バンドマンの戦場はステージの上だろ。ならばバンドマンも揉め事の決着はステージ上でつけるべきなのだ。どんなに憎くとも来週のライブで決着をつければいいのだ。愛憎も金銭もイデオロギーの差も人のプリンを食わないでも、最後のお楽しみに取っておいたショートケーキのイチゴを取った取らないでも、そのサクサクパンダ1枚ちょうだいねって予約しといたのに全部食いやがったとか、そんなことは全てステージ上でケリをつければいいのだ。そもそもバンドマンがステージ上で楽器演奏しかしちゃいけないって誰が決めたんですか。誰かが決めたルールに乗っかるなんてロックなんですか。面白ければ何でもいいでしょう。今日は僕らと丸々との戦いだねとか抜かすんだったら素の意味で戦えばいいんですよ。勝ちゃいいんですよ、勝ちゃ。
奇襲しようが闇討ちしようが楽屋泥棒しようが勝てばいいんです。そして盛り上がればいいんです。エンターテインメントの正義とは結果なんですよ。ドラムがバスドラムをキックしようがギターのアスホールをキックしようがどっちでもいいんですよ。ギターが力いっぱいギターの弦を切ろうが力いっぱいベースのアキレス腱を切ろうがどっちでもいいんですよ。ベースが客席にピックを投げようが客席にボーカルを投げようがどっちでもいいんですよ。ボーカルがマスターオブセレモニー略して MC を決めようがドラムにマンジ固めもしくはコブラツイスト略して MC を決めようがどっちでもいいんですよ。盛り上がった方が正義なんですよ。負けたら即脱退ライブで客を呼べばいいんですよ。で次の週にはやめたはずのあいつが客席にいて復帰すればいいんですよ。永遠に繰り返せるでしょうが。取り乱しました。つまり何が言いたいかというと、だからといってライブハウスで毎度毎度殴り合われても僕は普通のライブも見たいのでバンドマンは仲良くねと。以上、バンドメンバー仲良く喧嘩してなというポイントでございました。どうもありがとうございました。ですね、作品が終わった後の、ね、拍手が、ね、自然と起こりましたね。さすがさっき教育しただけのことが皆さんできるお客さんでございます。で次のポエムはですね、もうどんどんどんどんいきましたね。次のポエムはですね、白い粉というポエムでございますね。これ、タイトル本当はタイトルあったんですけど、それ言っちゃうとネタバレになっちゃうんで、ね、あ、そうそうそう、あの言うの忘れてましたけど、私こういうポエムとこういう MC ですからね、皆さんもっとあの心の底を自由に解放して笑っていただいていいんですよ。そんなね、あの気を使って笑わないとかそういう空気作らなくていいですからね。もうもっとこう自分の心の底をこう出して、つまり笑いってことです。はい、ではいきましょう。白い粉。ある日夜道を歩いていたら UFO にさらわれて、翌日目が覚めると首筋に変なマークがあり、置き手紙と白い粉が入った瓶が置かれていました。置き手紙には失敗しました、これはお詫びですと書かれていましたが、何のことでしょう。白い粉は何だかわからなかったので、八方手を尽くしてググったところ、なんとこれはバファリンの残り半分の方だったのです。あの優しさじゃない方。主にバファリンの鎮痛効果は優しさのおかげなので、この粉だけ舐めても何にもならないわけですけれども、バファリンはパートのおばちゃんが工場で優しさを詰めているんです。ただこの粉があるからこそ、パートのおばちゃんが詰めた優しさをバファリンとして携帯することができるんであって、これがなければパートのおばちゃんの優しさはマックのスマイルのようにお持ち帰りすることができないんです。逆に言えばこの粉があればマックのスマイルをお持ち帰りすることが可能になるんです。この粉は感情を詰めることができる粉なんです。感情によって詰められる量が違い、優しさは半分までです。ご存知ですね。純情な感情は3分の1まで、努力と友情と勝利および愛しさと切なさと心強さはまとめることができます。選ばれし者の不安と恍惚は半分ずつですが、これはプロレスファンにしか伝わらないので、各自ウィキペディアで調べておくように。そうだ、これに愛を詰めたら世界が平和になるかなって思ったけど、かれこれ20運年、愛を集めても地球を救えてない人たちがいるので、やめとこう。だから僕は、気配りや優しさや協調性を詰めて売ろうとしたけれど、売るほどなかったので、売るほど余ってる。妬み、そねみ、自分以外のやつは全員バカという感情を詰めてみたけれど、全く売れなかったので、まとめて飲んで寝ました。朝起きたらいつもの妬み、そねみ、自分以外のやつ全員バカの僕になりました。おかえり、僕。というわけで、白い粉というポイントでございました。どうもありがとうございました。はい、というわけでございましてですね、私にとっての楽しい時間が過ぎるのは早いもの、皆さんにとってはですね、もうこれであのこの次のポエムでね終わりになりますのでね、はい、次の方のねポエムを楽しみにしていただきたいなと思うわけですけども、あ、そうですね、あと告知がもう一個ありました。私が着てますソニー T シャツ、各サイズ1枚か2枚ずつぐらい今日持ってきておりますので、あのもしあの欲しいなっていう方はですね、あのお声かけしていただければですね、早いもん勝ちで差し上げております。はい、
ですね、それでは最後のポイントですね。これはちょっとですね、この前作ったばっかりなのでまだちょっとタイトルがないんですけどもね、まあ何でしょうね、まあ、ノーベル賞のニュースを聞いていて、なんかこうノーベル賞を取った途端にですね、なんか山中教授すごい、山中教授すごいみたいなね、俺は今知ったんじゃなくて、昔から俺は取ると思ってたねみたいなね、おっさんとかなんか知ったような口を聞いてるのをね、聞いて思いついたポイントです。これを読んで最後になりますよね。これ終わった後、またどうもありがとうございましたみたいなことを言いますので、その時には皆さん盛大に拍手をするっていうことをね、最初に言っておきますので、ね、はい、それではね、最後のポエムいきたいと思います。はい、まずはじめに、これは誰かを卑下するものではなく、個人の業績を認めつつ相対的に比較した場合に優劣がついているだけの話でしかないことをご了承いただきたい。村上春樹にノーベル賞をあげるならボブ・ディランあたりもらっても良さそうなもんだ。ノーベル賞、きっと村上春樹を読んで小説家を目指して人生を踏み外した少年の数よりも、きっとブルーハーツを聞いてバンドマンを目指して人生を踏み外した少年の数の方がきっと多いはずなのだ。吉田沙保里が国民を勇気づけたので国民栄誉賞なのであれば、AKB48 あたりももらって良さそうなもんだ。国民栄誉賞、元気づけた国民の層がごくごく狭いにせよ、勇気づけ度の総量ではいい勝負だと思う。きっと吉田沙保里を見てアマレスを目指し人生を踏み外した少女の数よりも、きっと前田敦子を見てアイドルを目指し人生を踏み外した少女の数の方がきっと多いはずなのだ。しかしそれはあくまで仮定の話に過ぎず、きっとではフェアではない。それはつまりジャンルが違う、つまりルールが違うからである。ルールの違う者同士を最もフェアに競わせるルール、それは何でもありの一種格闘技戦に他ならない。打ってもいい、投げてもいい、己の持っている全てのものをぶつけていい、このルールこそが最もフェアであると言えよ。というわけで吉田沙保里 VS 前田敦子で戦っていただきたい。どっちが上なのかを競っていただければよいのだ。会場は埼玉スーパーアリーナだ。吉田は投げ決めが許されているし、前田にとって埼玉スーパーアリーナでのライブ経験があり血のりがあるのでいい勝負になるはずだ。同日にはノーベル賞マッチとして iPS 山中教授対村上春樹の敗者引退マッチもラインナップさせていただきたい。ノーベル賞によって明暗の分かれた遺恨マッチは最高にエクサイティングなものになるはずだ。そう、この際どっちが上か全部はっきりさせてしまえばいいんだ。ん？どっちが上？そう、吉田 VS 前田と山中 VS 村上、それぞれ決着をつける前にどっちがメインイベントでどっちが前座かを決めなければならない。やっぱりこれも年齢とか格とかが違う、つまりルールが違うので比較することができないので、この2試合の前に順列を決めるために前田敦子吉田沙保里組対山中教授村上春樹組のタッグマッチを行わなければならないのです。しかしそうなると、あれとあれはこれとこれはどっちが上なのか、あらゆることをリング上で決着をつけなければならず、戦いのスパイラルが永遠と続いてしまうのだ。手にはない。だからこの混乱を収めてくれる方に僕はノーベル平和賞をあげたい。以上、最後のポエムでございました。以上、世界に羽ばたく信頼のメイドインジャパン、ソニー木村さん、どうもありがとうございました。